ワニオカズアセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんはカズアセです、はい。今回も巨太郎くんにお越しいただいて、話したいことがあると。
はい、まあちょっとあれなんですけれども、まあ僕自身、まあ競馬が、ものすごく好きということなんですけれども、まあちょっと今回は、競馬の話題を、まあ少しだけちょっとやろうかな。
もう俺全然知識ないんで、
はい、
お願いします。
はい、それで何なのかっていうと、先日10月の1日の日曜日の、まあ、日本時間でいう夜の23時、5分ですね、に、発送、まあ、フランスだと、まあ、16時半ぐらいに、まあ、発あのレース始まった、世界最高峰のレース凱旋門賞について、まあ、ちょっと、話していこうかなというふうに思います。はい、で凱旋門賞はどんなレースなのかといいますと、まあ、ヨーロッパの、まあ、競馬はあのヨーロッパ、発祥の地なんですけれども、はい、そうなんですよ。まあ、競馬ってそもそもこうあの貴族の、
貴族のたしなみみたいな。
そうなんですよ。貴族の遊びがこう、まあ、から始まって、まあ、そこでなんていうか馬を走らせるっていう風な形でやってたんですけれども、それがだんだんこうあのルールとかを厳しくこう、まあ、ルール作りみたいなのをやって、まあ、今の競馬に発展したみたいな形の、まあ、そういう風な形なんですけれども、まあ、その長い歴史を持つ、まあまあ、ヨーロッパの競馬の中でも、まあ、最も格式の高い、レースである凱旋門賞が、まあ行われたんですけれども、まあ、フランスの、シャンティ競馬場っていうところで、まあ、やったんですけれども、まあ世界三大レースっていうのがあるんですけれども、それがイギリスのエプソムダービー、まあ、一番最初 の世界中であのダービーっていう競争が、はい、ダービーっていう単語は多分結構聞いたことはある。
日本でもあるよね。
そうですね、あの日本ダービーもある。
あれ若いのしか出れない。
そうですね、あの3歳、日本でいうと3歳、はい、で元々競馬はなんですっけ、ヒットレースって言ってこう今やっているあの1600m とか 2000m とかっていうレースではなくて、本当の長距離なんですよ。 8000m とか 10000m とかのレースをただ1回で走るんじゃなくて何回かに分けて走るレースだったんですよ。はい、
それは競馬場の中じゃなくて、
競馬場だったんですけれども、当時のヨーロッパの競馬っていうのはこうあの日本みたいにこう整備されてる競馬場ではなくて、こう自然の大自然の中でこう柵をまあ適当に作って、なんか適当にゴール板を置いて走らせるっていう風な形なので、あの全然整備とかされてない形でやる。
じゃあ同じとこぐるぐる回るわけじゃなかった。
あ、でも同じところとか、まあ、広いコースで、まあ、日本よりもはるかに広いコースでぐるぐる回ったりっていう風な形にはなるんですけれども、はい、でまあでそうしたヒットレース、さっき説明したヒットレースではこう若い馬はちょっと出走できないんですよ。あの体の弱い関係でこう強靭な、まあ、年取った馬中心にやってたんですけれども、こう力関係とかが結構何回かやってると決まってくるんです。でところがこうそれだとこうあんまり面白くないので、こうなんか比較的若い未知数な馬とかを走らせると面白いんじゃないかっていう風な形で、まあ、いわゆるダービー、いわゆるクラシック競争っていう風なものが始まったんです。
あ、なるほど、
はい、そういう風な流れが組んで、はい、
それが結局今の形に、
そうなんです、
今の競馬になった。
そうなんですよ、はい、でダービーっていうのは結構これは何ですかね、これはね、あの人名から来てるんですよ。ダービー卿っていう人の名前から来てる、まあ、貴族の、まあ、一人なんです。あの有力な貴族なんですけれども、その人の名前からと
サンドイッチ伯爵みたいな、
そ、まあ、そんな感じなんです。しかも決め方もコイントスっていう、こうもう一人なんかいたんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、 でなんかもう一人の人となんかレース名決めようみたいな話になって、でコイントスで決まったのがダービーっていう。
あ、なるほどね、はい、
でそれが世界中に広まってダービーダービーダービーっていう。でその一番最初のダービーというのがイギリスのエプソムダービーっていう、これが、まあ世界三大レースの一つと数えられて、あとはキングジョージっていう、7月ぐらいに行われる、まあ、これもイギリスの競争なんですけど、これも何ですかね、最強馬決定戦みたいな、あの上半期の最強馬決定戦で、その下半期の最強馬決定戦が凱旋門賞競争で、まあヨーロッパのもう本当の超一流の馬が集結して、芝の 2400m、駆け抜けるっていう風なレースだったんですよ、はい、でその凱旋門賞っていう風なレースに、まあ、今年も日本馬2頭が参戦したっていう、はい、2頭
今も大変だよね、あの頭。
そうですね、結構まあ輸送だけで十何時間も。
何で行く？
飛行機ですね。
あ、飛行機。
はい、成田空港から飛び立つっていう風な形で、はい、
そこで会う会わないでなんかちょっと、はい、ね、でも飛行機乗ってるのかいつも、
はい、まあ飛行機はでも海外遠征の時ぐらいなんですよね。
はい、
はい、なんでまあ馬によってはすごいストレスとかがあったりとかするんで、はい、まあ遠征が難しいみたいな感じですけれども、まあそれでもこうその世界最高峰の凱旋門賞に、まあそのレースを取ってしまえば、まあ簡単に言うと世界一みたいな形なので、まあ日本馬はもう昔からこのレースを勝ちたい勝ちたい勝ちたいっていう風な形で力を入れているんですけど、なんと勝ちました。勝ったと思います。日本馬
勝ったことはないと。
ああ、勝ったことないんですよ。
何年の歴史？
今年で確か96年ぐらい凱旋門やっていて、日本馬は一度も勝ってないどころかヨーロッパ以外の、馬も勝ったことない、はい、もうそれぐらい世界の壁が厚い馬の、競争なんですけども、で日本での最高着順は2着が、4回です
ね。でもね、それね、はい、ツール・ド・フランスっていうのがあって、
はい、
同じフランスで、
はい、
フランス中を21日間かけて回るんだけど、
はい、
それは日本人出てるけど、
はい、
もう100回超えてるけど、
はい、
一度も2位なんてなったことない。
あ、そうなんですか。2
位どころか、はい、ワンステージで勝ったことないから。
あ、そうなん
ですか。ある種馬の方が、
はい、トライアスロンかなんかですか。
自転車です。
自転車レース、それもヨーロッパ最高峰の、
ツール・ド・フランスが一応最高峰って言われる、
世界の最高峰でもある、うん、なんかヨーロッパのスポーツって言ったらやっぱヨーロッパは、
まあ、例えば、はい、モーターレースだと、
はい、
ル・マン、
はい、うん、
あと、まあ、テニスとかさ、
はい、
あ、いろいろある、ゴルフとか、
テニスとかゴルフも有名です、うん、なんかテニスもゴルフも競馬と同じで、フィールドが自然になってる、
ね、
やっぱ自転車もやっぱそうな感じなんですか。
自転車は公道を走る。
あ、公道ですか。
で、自転車は労働者階級の自転車。
あ、はいはいはい。
で、要するに金持ちが、はい、貧乏人が辛い思いしてるのを見て喜ぶっていうのが発祥なんだ。
へえ。
ではもう選手はすごいステータスというかさ、
はい、
もう一流アスリートとして尊敬されるけど、
はい、
昔は金持ちが過当なやども過当な野郎どもが辛い思いをしておるわって、はい、いうのを楽しむんですよ。
あ、
見せ物みたいな。
あ、見せ物みたいな。なんかそれは奴隷を刺激させてやったみたいな、そういう 感じでも、
そういうわけであって自由参加なん
で、ああでもあこいつらなんかやってるわみたいな、鼻で笑いながら見てるみたいな、それは面白いっちゃ面白いです。はい。
で、凱旋門賞、なんか中東とか強そうだけど今。
あ、中東は中東はそんなに強くないですね、競馬は。やっぱりこうヨーロッパが発祥なので、で、ヨーロッパに、まあ、イギリスなんか発祥で、でイギリスが確かアメリカを植民地した時があったと思うんですけれども、で、まあ、それのアメリカもイギリスの影響を受けて、アメリカも競馬を始めたり、はい、アメリカもあるんですね。でアメリカでも、まあ、世界で、まあ、結構格式が高い、レースの、まあ、祭りみたいなのがあって、ブリーダーズカップっていう、まあ、そういう競争があるんですけれども、それはこう、あの競馬のレースの格式として G1 っていうレースが一番高い格式になってるんですけれども、もちろん
日本じゃなくて世界で、
あ、世界共通ですね、はい、競馬先進国の中の、まあ、格付けみたいな。でそれでアメリカの、その G1 競争がその日で、その何2日間ぐらい開催してる中でもう10個ぐらい G1 レースが開催される、まあフェスみたいな、
その、はい、その2日間の中で1個でも勝てばものすごい、
そうですね、はい、特にブリーダーズカップターフとクラシックっていうのがやはりこう伝統のあるレースだったりするんで、そのレースに勝つと、まあ、すごい名が売れたりとかしたり、あとはこう引退した後にこう、そうですね、種馬になった時の箔がつくっていう形で、まあ、非常に価値のある、もちろん凱旋門賞もその一つとして、まあ、位置づけられてはいるんですけども、アメリカも強くて、それとそれに続く日本っていう形ですかね、はい。で日本はそうですね、ヨーロッパの、まあ、そうしたノウハウみたいなのを導入してっていう風な形で、まあ多分それは明治維新 その近代化と一緒の、まあ、政策みたいな形で、さあ、まあ、進めていったっていう形で、
実際サラブレッドってさ、
はい、
もっともっとどこに、
サラブレッドは、あ、サラブレッドのさっきの中東の話になるんですけれども、サラブレッド自体は、これは確か中東なんですよ、うん、で、サラブレッドには実は三大始祖っていうのがいて、今あらゆるサラブレッドの中のその血統あるじゃないですか、お父さんお母さんがいて、でそのお父さんにも、お父さんお母さんがいてっていう風な形で、そのサラブレッドの父方の系譜をずっと辿っていくと、必ずその三大子孫の中のうちのどれか三頭に必ず行き着くっていう、はい、あ、本当なんですよ、
それ超血が濃くなっちゃってるじゃ
ん、そうなんですよ、はい、まあ、ダーレーアラビアンとゴドルフィンアラビアンと、バイアリータークっていうこの三大子孫なんですけども、これは実はそうなんですよ、中東からトルコとかの馬なんですけれども、でそれが、最初軍用の馬として、イギリスが買ったんですよ、はい、でイギリスが買ってっていう風な形 でさっきと同じようにこうイギリスがこう、まあ、貴族のたしなみとして、まあ、早い馬を作ろうみたいな形になって、競争できる馬を作ろうっていう風な形になって、品種改良した結果サラブレッドになったっていう、
じゃあサラブレッドっていう、
はい、
なんていうかさ、こう生物学的な品種がいるわけじゃない、はい、作った人間が掛け合わせて作ったものっていう感じで、
一応生物学的には品種として一つの地位は獲得してるんですけれども、はい、でそうなんですよ、ただサラブレッドはこう確かこう あのサラっていう、まあ、英語英単語、完璧っていう意味の英単語プラスブレッドっていう、はい、を合わせて完璧な血っていう風なものを合わせてサラブレッドって呼んだんですけれども、でそのでサラブレッドを作るのは人間なので、だからさっき言ったように、そうなんですよ、人間の手によって、まあ、作られたの品種ではあるんですけれども、まあ、一つの、まあ、品種として、はい、まあ、確立しているとは言えます、はいはい、という形なんですけど、はい、まあこれが結構サラブレッドの、まあ、歴史みたいな。
3頭しかいないってすごいね。
そうなんです。
メスはどう？
ただそうなんです、その、まあ、オス、まあ、お父さんの、まあ、三大種ボバ、三大種としてあるんですけれども、まあ、それにどんどんこう、まあ、メス、まあ、牝馬って言うんですけれども、まあ、メス馬をこう、まあ、配合させてっていうような形で繁栄させてきたんですけれども、まあ、そしてこう、まあ、サラブレッドがバーって最初アラム種っていう、あの、まあ、品種が違ったんですけれども、まあ、だんだんこう品種改良していく中で、まあ、さっき言ったように完璧な配合みたいな形になっていって、でアラム種っていうものがだんだんサラブレッドっていう、まあ、あの速さを求める馬みたいな形で、まあ、品種が変わってきた。
じゃあ日本、はい、もちろん日本にはいなかった品種だ
から輸
入したっていうこと
ですか？はい、そうですね、そうなりますね、うん、日本に輸入してきてっていう風になってきた。でそれで、まあ、日本もこうヨーロッパの形を真似てっていうような形で今に至る感じですね、はい、でその中で、まあ、今回の凱旋門賞なんですけれども、で、まあその何から言えばいいですかね、こう、
なんていう馬が出た
の？今年出たのが、里のダイヤモンドっていう、去年の菊花賞と有馬記念という G1、まあ、結構、まあ、トップクラスの G1 を、まあ、2回勝った馬で、まあ、その馬が、まあ、去年 の、 そのダービークラシック競争でもかなり活躍した馬なんですけども、その馬が今年、まあ、チャレンジしたっていうふうに、はい、走ったんですけども、でその里のダイヤモンドっていう馬のお父さんがディープインパクトっていう馬
聞いたこと
ある、はい、でディープインパクトっていう馬は日本史上最高レベルの最強の馬っていうふうな形で言われたんですけども、もうデビュー戦からもう破壊力抜群の末脚でもう束を圧倒する、まあ、勝ち方をして、こう、まあ、さっき言ったクラシック競争っていう、まあ、日本でもうかなり格式の高い皐月賞、ダービー、菊花賞っていう、この三冠レースを無敗で三冠取ったっていうような、まあ、もう無敵な馬がいるんですけど、実はその馬も凱旋門賞挑戦したいっていう形でだったんですけれども、負けてしまいまして、3位なんですけれども、その後薬物の違反が発覚して、あの失格になってしまったんですけど、まあ、それの、まあ、あの父を持つ、里のダイヤモンドっていう馬が、今回凱旋門賞に挑戦したっていう形なんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、親敵討ちみたいな、はい、形でなったんですけど、はい、もう一つはそのあの同じ9歳の里のノブレスっていう、同じ馬主で同じ9歳の馬主、まあ、ヨーロッパの、まず説明した方がいいのは、ヨーロッパの競馬のスタイルと日本の競馬のスタイルの違いについてなんですけれども、日本の、競馬スタイルは、まあ、最大18頭のゲートがあって、そのまんまスタート切られたら、もうどの馬が一番こうバーってこう先頭を駆け抜けるかっていう風な、まあ、バーってこうみんなが一斉に走り出してっていう風な形なんですけれども、ヨーロッパの、まあ、特に凱旋門賞みたいな大きいレースでは、チームプレーっていうのをやる、はい、ですよ、同じ厩舎のあと同じ馬主の馬を何頭か出して、 まあ、そのペースメーカーみたいな形でこう引き付け役みたいな形でやって、この自分のその厩舎の馬をこう有利にさせるために、まあ言い方的にはまあおとりみたいな役を、
じゃあエースの馬がいて、
そうです、
アシストの馬が、はい、他にか、なんか、はい、他に好き勝手させないようにペーシングをして、
はい、
で最後でエースがちょうどいい具合にピョッと出て勝てるみたいな、
はいはい、まさにそういうスタイルなんですよ、うん、で日本ではそういうスタイルは禁止されてますので、
あ、そうなん
ですか、はい、だから全くこう違う、はい、競馬のスタイルもあったんですけれども、まあ、その一つとして、まあ、今回そのサドンノブレスっていう馬にはその役割を担わせるために連れてきたんですけれども、はい、
でそれはうまく、
結論から言うとうまくいきませんでした。
ちなみにその、はい、地元の馬たちは、
はい、
日本は2頭出たけど、はい、一番多い派閥は何頭い
る？今年は、エイダン・オブライエンっていう厩舎の馬5頭が、5頭出しで、
はい、全部で何頭出る？
その18頭中5頭ですね。
それはやばい、
はい、で他の厩舎にも3、4頭ぐらい同じ厩舎の馬がいたんですけど、はい、っていう風な感じで、はい、全然違かったんですよ、うん、で、まあ、こっちは2頭なんで、まあやはりあっちのやり方をいきなりやっても当然うまくいくはずもなくっていう風な形なんですけれども、
なんとなくさ、
はい、
2頭しかいなかったら1頭先行、はい、まあ足なんつうの得意な客室みたいなのがあると思うんだけど、
そうですね、はい、
1頭に逃げさせて、
はい、
で、でもさ、自転車レースに全て例えるのもなんだけどさ、
はいはい、
馬ってさ、
はい、
空気抵抗とか気にするの？
あ、でもどうなんですかね、
自転車は思いっきり空気抵抗があるから、
はい、
その空気抵抗を元にした戦術を組み立ててるんだけど、馬ってどうなったのと思って
あ、関係、まあ、すごい
集団の先頭で風を受ける馬はめっちゃ疲れるとか、そういったことってあるの？
あ、でもそういったことは、まあ、極端なものでなければそんなに影響はないですね。それで負けたっていうのはあんまり聞いたことないので、
あんまり気にしないです、
はい、
そうなるとペーシングとかどうするのかな、
例えば、まあ、基本的な形でこう前に行く馬がバーってこう速く行ければ、うん、当然その前に行く馬は速く走ってることになるんで、バテやすくなるんで、うん、後ろの馬が足溜めていれば、そのバテた中ビューンってこう刺してくるっていうことができるし、逆に遅いペースで行ければ前の馬も足が溜まったりするので、うん、そのまんま直線に入った時になると、
そうか、じゃああれだ、例えば3頭以上いれば、
はい、
1頭逃げさせて、
はい、
1頭先頭でペースを遅くさせるとか、そういうことはでき
る？あ、できますね、そういうこともできます。逆にこう、まあ、前に3頭ぐらい、まあ、おとりを引きつけて他の馬もそれについていってっていう風な形で、多分有力馬もいると思うんですけれども、相手ので、まあ、そのペース速い中、そのもうずっとこう足溜めることなく走らされた馬は当然バテるじゃないですか、うん、でそうなったところを自分のその味方 あの足溜めてた馬がビュッて刺していくっていう風になる、そういう戦法もできたりするわけなんです。はい、
そうか、日本はそういうのをやってないからノウハウもあんまない上に参加できる馬も少ないから不利なわけ
だ。そうですね、はい、というよりも今年に関しましては、まあ、そういう風な面もあったんですけれども、
うん、
まあ、今回出走した里のダイヤモンドっていう馬なんですけれども、まあ、日本では、あ、もう一つのヨーロッパの違い、ヨーロッパと日本の違いとして、うん、馬場が違うんですよ、うん、で、ヨーロッパの馬場はさっきも言ったように自然をもう元にして作ってたんで、そのまんまのフィールドでやってるのに対して、うん、日本はかなり手入れされてる馬場でやってるんですよ、
うん、
でそうなると日本の方が時計が出やすい馬場に作られているんですよね。でそうなるとこう結構 軽い走りをしている馬が日本では上位を、上位に来たりとかすることがありますので、で逆に言うとヨーロッパでは、そうした速い馬場じゃなくて、こう自然の馬場、例えばこう地面が深かったりとか、道が凸凹だったりとかするっていうのは平気である馬場なので、こう客室といいますか、こう問われる適性が全然異なってくるので、で里のダイヤモンドっていう馬は、こうまあその日本で慣れているそうした日本的な馬場っていう風なものを得意とする馬でしたので、で今回はそのヨーロッパの、馬場の適性に合わなかったっていう風な形で、結局負けてしま
う。実はそれ難しいなと思うのはさ、
はい、
その自転車ロードレースとかサッカー選手とかってさ、はい、向こうで活躍しようと思ったらさ、はい、常日頃から向こうにいるわけ。
そうですね。
向こうで転戦して、はい、でビッグレースに備えるみたいな、
はい、
でなんなら向こうのチームに入る。
そうですね、
はい、でも日本の馬がさ勝つ意味ってさ、日本で活躍して向こうで勝たないと意味がないでしょ。
そうですね、はい、
だからそこの時点で難しいわ。
そうですね。
だからさ、はい、ディープインパクト並みのさ、はい、すごい馬だが、もし最初から向こうで勝って育って、
はいはい、
向こうでそれなりに活躍してビッグレースに挑むなら勝つ可能性あるかもしれない。日本で実績を積まないと向こうに行けないし、はい、こっちで勝った馬が向こうで勝たないとファン心理的にも納得がいかないし、はい、
そうですね。
そうなると、はい、かなり勝つの難しいよ。
めちゃくちゃ難しいですよ。そういった意味の中でもやはりこう日本馬が優勝してないっていう経緯があるんですけれども、ただ1頭それで成功しそうな馬が1頭いたんですよ。それが1999年に走ったエルコンドルパサーっていう馬、多分このラジオ聞いてる方で競馬好きな人だったらもしかしたらご存知の方多いかもしれないんですけれども、エルコンドルパサーという馬は、まあ4月からもう春からずっとヨーロッパに滞在していて、でヨーロッパの G1 レースとか、のまあ、そうしたヨーロッパのレースも出ながら調整していって、で凱旋門賞に挑んだ結果、花差の2着だった。はい、
じゃあ別に才能が劣ってるとかじゃなくて、
はい、
もうやっぱそういった作戦だったり、
はい、
慣れだったり、
はい、
そういったところはやっぱでかいだよね。
そうした事情もありますけれども、ただもちろんエルコンドルパサーも日本に帰ってきたからも、やっぱりジャパンカップとか勝ってたりとかしてるんで、やはり日本でも大きいレースかとかは勝っていますので、はい、結構強い、やっぱり日本の一流馬があっちに行って調整したということには変わりはないんです、はい、っていう風な形で、
その馬とそういったことをやった馬ってい
ないないんですね、それが、はい、まあ、大体日本馬が挑戦する場合は大体夏休み中に8月の中旬にあっちに行って、で前哨戦であるレースを1回叩いて凱旋門賞っていう風な流れに、まあ大体それがまあスタンダードな流れになると思うんですけれども、はい、
だからなんかその、
はい、
そのエルコンドルパサー、
はい、
お金もかかりそうじゃん、向こうで転戦しようとすると。
そうなんですよ。
でお金かかるし、はい、日本のレースに出てればもっと稼げるだろうし。
そうなんですね。
そうなるとよほどの、
はい、
こうそうやって向こうで勝つんだっていう意志と資金力があると難しそうだよね。
そうなんですね、はい、もうものすごく、だからこう、まあ、最近はこう、まあ、海外に行く馬にそうした支援も行ってるみたいではあるんですけれども、やっぱりこうなかなか、やはり調整面といったところではやっぱりちょっとこう、まあ、ミスマッチが生まれたりとかして、まあ、結局まあ、本調子を迎えることなく、まあ、敗れてしまう馬がいたんですけれども、
しかもそれ一頭がやるんじゃなくて、
はいはい、
何頭も行った上で、
はい、
そのうちの一頭がもしかしたらベストコンディションになるかもしれないし、
そうですね、
それ一頭が1回だけだとほんときつい。
そうなんですよ、はい、だから本当に勝つのが難しいレースで、でやはり今回の里のダイヤモンドも、その壁に乗り込まれてしまったっていう風な感じだったんですけども、
毎年出てるんです
か。去年はその日本のダービー勝ったマカヒキっていう馬が出たんですけれども、はい、まあ、そのマカヒキは前哨戦は勝ったんですけれども、 やはりこう、まあ、去年に関しても同じチームプレーをやられてしまって、うん、このさっき言ったエイダン・オブライエンの、日本あの馬が、うん、そのチーム作戦まんまとハマって、うん、もう上位を 1,2,3 着全部独占するっていう、もう大偉業を成し遂げたのが去年の凱旋門賞だったんですけど、うん、まあ、それがまんまとやられてしまって、うん、で毎年のようには出てるんですけれども、まあ一昨年は出てなくて、その前にはなんとか出て、でその中で2年連続2着の馬がいたんですけど、それがオルフェーブルっていう馬で、
なんか聞いたことある。
これも競馬ファンの人だったら誰もが多分おそらく知ってるであろう、うん、ディープインパクトと同じ三冠馬ですね、うん、でその馬が出たんですけれども、うん、特に2012年の最初の挑戦はもう直線向いて、もう一旦抜けて、うん、あ、これは勝ったっていう、やっとだと思ったところで、うん、なんか最後直線よれちゃって最後かわされちゃったっていう、うん、風なレースだ。
でもそこまでいっちゃえばもうチームプレーは関係ないんだ。
そうですね、オルフェーブルはもう馬場とかそういったものも全然関係なかったので、うん、やはり一番メルコンドルパサーの次に近かった馬って言ったらやっぱりオルフェーブルなんじゃないかなっていう、うん、で今回 の、 そのオルフェーブルを管理している調教師の、池江さんで言うんですけれども、池江調教師がオルフェーブルを管理してたんですけれども、うん、今年挑戦したサトノダイヤモンドも、うん、そのオルフェーブルを管理した池江調教師の馬だったんです、うん、なのでやっぱりノウハウ、とかはやっぱりある程度知った上で行ったんですけれども、うん、ちょっと今年は、はい、運もなかったなっていう形で、まあ、敗れてしまったっていうことです、はい、やはりこう、そうですね、日本が凱旋門勝つにはどうしたらいいかっていうのはやっぱりこうさっき言われたように、まあ、いろんなそうした、まあ、全てが叶わないとやっぱりちょっと、うん、そもそもこう日本の競馬と問われている適性が異なったりしますので、うん、はい、やはりそれほどやっぱりこう勝つのが難しいレース、うん、全部噛み合わないとちょっと何か一つこう欠けてても、うん、ダメなレースだったりするので、はい、っていう形なんですけれども、ただこう困難に挑戦し続けるっていう風な姿勢は僕はすごく、うん、はい、関心が持てるなという風な形では思ってます。
でもいろんなスポーツの中で世界で1位になるっていう、はいはい、いろんなスポーツの中では可能性がある方だと思うん
ですよ。そうですね、はい、十分にあると思うんですけど、ね、はい、ただやはりこう課題として残ったのがやはりそのさっき言ったように馬場の適性ですね、うん、こう日本のやはり高速馬場を主体とした馬だけだったらちょっとこうやはりこうあっちの、芝で対応できる馬がいなくなってしまうので、やはりそうした対応っていう風なものもやっぱり一つとなりますし、うん、やはり
それはもうでもこっちの馬場を変えるわけにはいかないから、
そうなんですよね、
ある程度前乗りしてやるしかない。
やはりさっき言ったように1999年のエルコンドルパサーの例でやはりやっていくのがいいかなとは思ったりはするんですけど、結構これはあのもういろんな競馬ファンの人もみんな満場一致でその意見は出てるんですけれども、なんかなかなか
そうできない理由は何
ですか。そうできない、まあ、さっき言ったように資金もそうですし、あとこう、まあ、やっぱ資金面が本当は一番多いのかなと思うんですけれども、それも
その間に重要なレースあったりする、
ね、あるんですけれども、ここでもう一つこう日本と海外の競馬の違いというのは賞金なんですよ、うん、日本はこう世界でももうトップレベルに賞金レースの賞金が高いって言われてる。例えばこう、まあ、G1 じゃなくて G2 という、まあ、G1 のまあ一つ下のランクのレースがあるんですけれども、日本の、まあ、賞金の優勝賞金は大体、まあ、平均で大体5000万とか6000万とかが、まあ、平均の賞金なんですけれども、一方でフランスだと、同じ G2 でも大体優勝賞金1500万とか、もうそれぐらいしか稼げないので、やはりこう やはりそっちで出てしまうとこうレースでこう 元が取れなくなったりするっていう、
それちょっと競輪のジレンマにちょっと似て
る。あ、そうなんですか。はい、
なんか、
はい、
まあ、俺もあんまり詳しくないんだけど、
はい、
トラックの選手権で日本って男子ってあんま勝てなくて、
はい、
トラック自転車とか、
はい、
でなんか競輪の超一流どころって出ないらしいの、世界選手権
で。あ、そうなんですか。
でやっぱあくまではあのアマチュアだから、アマチュア世界選手権自体は別にプロとかそういうわけじゃないから、
はいはいはいはい、
競輪の方が稼げるし、ステータス下手に出て、ね、ステータス落とすのもあれだろうし、
あ、
そう考えるともう自己完結、国内で自己完結しちゃうあるらしいの。俺も詳しくはよく知らないんだけど、
はい、
だからモチベーションが上がらないっていうのはあるんじゃない
ですか。やっぱりこうなんでこう競馬で勝つかっていうと、最近で言うとやっぱり賞金がもらえるからっていうのがやっぱりあると思うんで、やっぱりそうした面もちょっとあったり。
だからそうだったら、はい、まあ、JRA がその分を負担するとかしない限りは、はい、金銭面的にモチベーションは上がらない、
はい、まあ、そうした支援はおそらく行われてくるとは思うんですけれども、はい、はい、まあ、でもやっぱりこうあとはこう向こうでの、まあ、環境、やはりこうエルコンドルパサーがたまたまうまくいっただけで、うん、他の馬がどうかって言ったらこう微妙な感じもしなくはないので、
やっぱりそれだったら、はい、本当に確率論だけ言ったら10頭ぐらい連れてって、
はいは
い、でその時ベストコンディションなやつを、はい、その与えられてる日本の枠に応じて出すっていう、だから超活躍した1頭が行くんじゃ行ってどうかじゃなくて、もう上位10頭ぐらいをドカッと送って、その中で合宿させて何戦かさせて上位与えられた枠のいい馬を出してどうなるかみたいな。
なるほど、凱旋門賞発表メンバーとか言ってそうそうそう、なんとかなんとかはいっつって
そんな資金力
そうなんですかね。しかも馬主とかもあれだったりとかするんで、結局馬主の意向とかが結構優先されてしまうので、
日本で勝つことの方が儲かるから、でそう考えると根本的なステータスの問題とかモチベーションの問題とかになっちゃうから、
だからこう本当に日本のトップレベルのレースを勝った馬が凱旋門っていう考えがやっぱり主流になってるんですよ。やっぱりそうした背景は少なからずあると思います。やはりそうした面もちょっと難しいっていう風なことが挙げられる、はい、っていう風な形なんですよ。でもこうやっぱりこう、でもそれもやっぱこう競馬の面白さっていう風なものも、はい、あったりする。
でも全く通用してないわけじゃないし、
そうなんですね、
2位になってるわけだから、
はい、
だからもしかしたら今後その今のやり方をずっと続けてれば、はい、勝てる可能性は十分ある
十分、はい、ある
でもロマン的にはさ、
はい、
あの別に向こうに何にも順応してない日本最強馬がいきなりぶっちぎって勝つ方がロマン的には、はい、あるじゃない、
やっぱり負けてそれで、はい、まあそうですね、その上でまあ楽しいっていう話で、ね、まあ、あったりいいのかなっていう、
うん、
まあそういう面はありますけど、
ね、うん、
なるほど、はい、なのでまあまあこれに懲りずに、はい、
それってかけられるの凱旋門賞。
あ、去年から馬券の販売を海外競馬初で、
それ夜中に JRA が開くんじゃなくて、
あれネットだけなんですけれども、
うん、
ただ今年、まあ、去年もそうなんですけどパブリックビューイングって東京競馬場でやっていまして、うん、まあ、それで何人かの客が集まったみたいなんですけど、うん、まあ、そういう風な取り組みは行ってい
われて、それでだんだんさ、はい、注目が集まっていけば、ね、JRA も本腰を入れるかもしれない。
そうですね、はい、やはりこう、まあ、凱旋門賞はやっぱこう、まあ、日本のこうやっぱりこう競馬のレベルを上げていく上ではやっぱり凱旋門賞勝利っていうのはやっぱり、
うん、
結構必要なことかなというふうな形を持っていて、こうちょっと前までは結構 いかに速い馬を作るかっていう風な形で、まあ、やっぱりこうそういった馬が結構強いっていう形にしてたんですけれども、やっぱりこれが日本の馬場で、馬場のまあそうした面も含んでると思うんですけども、まあ、それだけじゃダメだっていう風な形で、あらゆる状況下で勝てる馬を、まあこれから作んなきゃいけないっていう風な形でやっぱり考えた方がいいのかな。
例えばその凱旋門賞以外のビッグレースに、はい、したりして、
海外成績で言いますと、フランス以外にドバイ、香港、あとは、まあ、アメリカもちょっとあるんですけど、大体ドバイと香港は結構毎年のように日本馬大勢、なんとか参戦してるんですけれども、ドバイと香港に関してはすごい相性がいいんです、日本馬は。例えば今年のドバイターフっていう、まあ、ドバイの国際競争なんですけど、あれもこの王様の招待レースで、遠征費まで全部王様が出してくれるっていう、でレースの賞金も3億円っていう、もうとんでもない
石油マネ
ーそうですね、石油マネーのあれなんですけど、そのドバイターフっていう競争は特に日本馬今2連覇中です、はい、であとは香港カップっていう、まあ、年末に行われる香港国際競争でも、日本馬2連覇します。
じゃあその国際ランキング的に言うと日本は結構そういうのがあるのかどうか分かんないけど、
あ、はい、
結構なんかその凱旋門賞のさ枠をさ、その2枠与えられたっていうのは、例えば年間の日本の国際レースでの活躍を鑑みて2枠とかそういう感じなのか。
あ、多分賞金だと思うんですけれども、まあ、枠もあるんですけれども、まあ、おそらく賞金だと思います、はい、そこら辺は、はい、確かにサラブレッドのランキングもあるんですけれども、まあ、あれもいろいろ説があってあんまり当てにならないみたいな、そのロンジンっていう、まあ、時計のメーカーが主催してるんですけれども、なんか独自で出すやつなので、あまり参考にならないみたいな、そういう説もあるぐらいなんで、まあ、どうかなとは思うんですけど、はい、ただまあ日本馬も結構こう、まあ、ランキングの上位にも結構まあ食い込むようになってきてるので、去年モーリスっていう馬が、まあ、レーティングで結構上位の一桁台、日本の、はい、モーリスっていう馬が、あと AC 光っていう、
北サンブラックは、
あ、北サンブラックもいますね。北サンブラックも、はい、
これ北サンブラックだけだわ。
北サンブラックは今年凱旋門出るんじゃないかっていう話はあったんですけれども、宝塚記念っていう競争で負けちゃったので、サブちゃんが行かないっつってやめちゃった。もしかしたら北サンブラックが出てたら勝ってたんじゃないかっていう意見もあるんですけれども、ただ今年の凱旋門賞で勝った馬がめちゃくちゃ強いんですよ。エネイブルっていう3歳牝馬、まあ3歳のメス馬なんですけれども、G14 連勝、それもどのレースもぶっちぎりで勝ってる馬なんで、もう化け物中の化け物で、歴代でも最強クラスのヨーロッパの、ヨーロッパの馬で、でそのうちの一つの勝ち鞍として、さっき言った世界三大レースのキングジョージっていうレースをぶっちぎりでこう勝ってる馬なので、
それが凱旋門賞だった
。はい、もう凱旋門賞もぶっちぎりで勝ってしまう形で、
じゃあ今年はもう何が出ててもそいつには、
まあおそらく、はい、で一番ちょっとハンデがあったのかなっていうのが、金量って言って背負うべきその、まあ、重りみたいなものがあるんですけれども、こう3歳牝馬と普通の4歳以上のオス馬で金量差が 4.5 キロですか、5キロ近くあるんですけれども、だいたい5キロ、1キロでだいたい1馬身。
何を持ってるんですか。
だいたいこう年年齢でだいたい金量が決められてるんですけれども、その金量差もあって圧倒的有利な中でもぶっちぎって勝ったのでっていう風な感じなんですよ。
なるほど、
はい、
それはもうルールでそうなってるから別にずるいとかそういう問題じゃない、
はい、そうなんですね、はい、ルールも抜きにしてもしかもそのさっき言ったチームプレーで、その、エネイブルっていうその、まあ、怪物を、なんか包囲網を作ったんですけれども、全く関係なく破られてしまい、ぶち切りで優勝されてしまったっていう。
どこの馬？
イギリスですね。
はい、エネイブルはどこの
あれ？あ、イギリスです。
あ、イギリス
の、イギリスの調教馬、うん、はい、っていう馬がいたんで、はい、ちょっと今年は、はい、厳しかったかなっていう風な見立てではあるんですけど、うん、はい、まあ、そうした、まあ、馬にも、まあ、やっぱりこう、まあ、毎年そういう馬が出てくるかなっていうのに限らない
ので、うん、はい、谷間、ちょうど谷間の時に日本で最強の馬が出てくれば、
そうですね、うん、それがこう2012年のオルフェーブルの時だったんですけれども、ちょっと
オルフェーブル以上すごい馬が今ここに行くんだろうね。
オルフェーブル以上日本での成績ってことですか、
ね、まあ日本で、うん、
そしたらやっぱディープインパクトとか、まあ、昔で言ったらもう本当に昔で言ったらやっぱ新山とかシンボリルドルフとかっていう、まあ、昔のちょっとした馬とか、これも三冠馬、全部三冠馬なんですけれども、まあオルフェーブルと同じぐらいこう、ま
あ、特に実績はあった。
そうですね、特にシンボリルドルフはもう、そうですね、もうなんか他の馬とはもう肩を並べるぐらいのあれもないぐらいもう本当に飛び抜けて強い馬だったんで、まあディープインパクトはもちろん、まあ今日本最強っていうような、日本史上
過去歴代最強、
まあ歴代最強っていう呼び名はやっぱり高いなっていうのはありますけど、
ディープインパクトはそれに出たの？
凱旋門賞出ました。出て3着で、薬物で失格になったので、でその息子のサトル、
あ、そうか、
まあそういう感じなんです、はい、っていう、
まあ歴史がありますな。
結構まあそうしたやっぱりこうなんですかね、こう、まあ、血統の歴史というか、うん、まあ、例えばあの木、自分が見ていた、自分で直接競馬場で見ていたあの馬が、うん、の息子が今走ってるとかっていうような形になって、うん、まあ、母親もそうですけど、そうしたものがあると結構血統のロマンみたいな、あ、自分の好きだったあの馬の息子がこうまたこう G1 を勝ったっていうような形になると、うん、またこう競馬ファンとしては結構こう盛り上がったりとか嬉しくも思ったりとかするっていう形にはなる
んです。そのさ、ロマンの比率と、はい、実際自分がギャンブルとしての比率はど
うか。いやー、やっぱ勝ちたくなりますよね、結構。まあ、
はい、今年はプラスだろ、マイナス。
あんま勝ってないですね、ちょっと夏が調子悪かったので、はい、ちょっとあのちょうどあの G1 戦線あの始まりますので、うんうんうん、まあ、ちょっと気合を入れて、うん、まあ、やっていきたいなっていう風な感じで、まあ、ちょっと、はい、思うんですけれども、注目の
注目の馬、
注目の馬はですね、今年のオークスを勝ったソウルスターリングっていう、うん、はい、まあ、オークスもこの、さっきのダービーと同じようなクラシック競争、うん、まあ、これはメス馬版のあれなんですけれども、うん、そのうちの、まあ、特に格式の高い、うん、その中でも一番価値のあるオークスっていう、うん、まあ、競争に勝った馬なんですけど、オークスをぶっちぎりで勝った馬なんです、ね、うん、それが今年の、日本の最強、日本の最高の、うん、最高峰のレースである天皇賞っていう競争に挑戦するんですけれども、
有馬記念と天皇賞はどっちが関わるんですか？
同じ G1 なんですけれども、賞金は天皇賞、有馬記念の方が3億円、うん、優勝賞金3億円で高いんですけれども、うん、まあ、歴史の重みで言ったらちょっと、まあ、うん、まあ半々ぐらい、下手したら天皇賞の方が高い。
あれか、有馬記念は、まあ、人気投票なんだっけ？
そうですね、人気投票で、はい、選ばれて年末で行われる、うん、あれもこうダービーと同じぐらいこうすごいレースを作ろうっていう風な形で、まあ、作られたレースなんですけれども、うん、はい、それが有馬記念です、うん、はい、
じゃあ 次は直近の最大レースは天皇賞。
そうですね、
はい、じゃあそれで、はい、その馬でかけると、
そうですね、そうそう、で相手はやはり、
うん、
相手はやはり北三ブラック、
北三ブラック、
北三ブラックもその競争に出るので、うん、 やっぱりこう順調に結構まあ進んでるみたいなので、うん、まあ北さんブラックも相当強いので、うん、まあちょっと対決は結構そのぶつかり合いが、うん、ちょっと楽しみだな。
なんだっけ、馬連どっちが1位でもいいのはなんだっけ。
単勝ですね。
単勝、
あどっちが1位って
、2組で勝ってどっ
ち、馬連
か、
はい、馬連。
じゃあそれの馬連は2倍つかないぐらいな感じ。
いやでも結構他にも今年はすごい有力馬が買い出るで、やはりこうそう簡単には人気はこう一本かぶりにはならないんじゃないかっていう見立てではありますね、うん、はい、結構なんでその春に向けて、うん、はい、ちょっと注目
頑張って、はい、勉強してください、
はい、ぜひこう、まあ、何かあれば、うん、はい、ちょっと北さんブラック北さんブラックを、うん、はい、見てもらって
北さんブラックをちょっと見て、はい、注目して、
はい、どう、今年はすごいですね、こうあの不可能と言われた天皇賞、春にもあるんですけれども、春の 3200m で、もう絶対に破られないであろうディープインパクトのレコードタイムを1秒以上更新した北さんブラック、はい、あるんで、うん、
まあ、その宝塚で負けた要因は何だろ
う。あれもやっぱりこうレコードを出した反動とか、うん、あるいはこうちょっと外すぎた枠が外すぎたとかっていう、まあいろんな要因は考えられるんですけれども、うん、ちょっと決定的なこれといった範囲は実は分かってない、うん、はい、ちょっとやっぱり難しいですね、うん、それはちょっとやっぱ競馬の難しさ。
なんか曲がるの苦手な馬とかいるでしょ。
いますね。
まっすぐ行っちゃうんですよ。
はい。なんか、そうなんですよ。
ああいうの見るとさ、なんで曲がれるのかが逆に不思議になっていく。
あれもやっぱりこう、なんですかね、そのレースに出る前の調教みたいなもので、まあしつけみたいなものでやったりとか、覚えていくっていう感じで。はい。
なるほど、
はい、
ントロールした
ら、じゃあちょっと長、まあ、
いやいや
予想以上に長く
なって知らない世界の話でした
いやいやいや、はい、じゃあ、はい、あのまあそうですね、まあもし、はい、あれでしたら、まあ、まあ少しでも今回の、まあ、話でまあちょっとあ競馬あすごいんじゃないかみたいな形で、うん、まあ1ミリでも思ってくれれば、うん、まあいいので、まあもしよかったら、はい、よろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。